2023年2月9日のケンレアレポートです。今回は11月21日に収録したナッチさんゲスト回を配信したいと思います。普通に雑談するつもりだったんですけど、なんか技術的な話ばっかりになってしまって、なんかむずいかもって思う方もいるかもしれないんですけどね、ぜひ最後まで聞いていただけると嬉しいです。はい、というわけで本編どうぞ。
はい。というわけで、今回のケンレアレポートは、ナッチさんゲスト回です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。なっちです。どうも。
いつもありがとうございま
いやい
す。
やいやいや、こちらこそ、呼ん
い
でい
ろ
た
い
だき。
ろ助けてもらって。
まあ、半分趣味みたいなもんなんであれは。
ありがとうございます。ありがたいです。で、まず、ナッチさんの簡単な紹介、僕からの紹介をさせてもらうと、一応、ウェブプログラマーなんですかね。
何なんでしょうね、僕は。あんまり、ウェブが自分の主戦場だとは思ってなくて、仕事ではあんまりウェブは触ってないんですよね。で、趣味で、なんか作るものは、やっぱその、人に触ってもらって嬉しいものが多いので、まあ、ウェブの知識、技術がちょっとずつ身についてきたなという感じかな。
で、なんか、芸術というか、アートとなんか掛け合わせてるみたいな感じの会社を一緒にやられてるんですよね、誰か。
そうですね。大学と大学院時代の仲間と一緒に株式会社アノラボっていう、なんていうんだろうな、メディアアートとかインタラクティブアートとか言うと、まあ、その界隈の人には、あ、そんな感じねっていうのが伝わると思うやつなんですけど、っていう会社を福岡で10年ぐらいやってます。
10年。それで一緒に作ってやってらっしゃるということで、貴重なお仕事の、お時間に
あ、
取っ
い
てい
えいえ、
た
全
だき
然。
ありがとうござい
問題ないっす。
ます。今日僕がね、たまたま学校休みだったん
あ、
で。
そういうことだったんだ。
そうです、
あ、
そうです。
なんかね、レコーディングの候補日にすごい平日の朝とか昼とか出てきたから、大丈夫かなって思ってたんですけど。
いや、今日なんか、土曜日授業があって、それの振り返りで今日たまたま休みだったんで、
あ、それは良かった。
今のうちに。
僕普段その人と収録するときとかって、夕方の普通の人が仕事終わってから寝るまで
ま、
の時間っ
6時と
て、
か7時とかですね。
その時間子供と一緒にいるので、全然僕の体が開かないんですよね。で、夜に大体やってるんですけど、賢太君中学生だから夜収録ってのは難しいだろうなと思って、ちょっと日程調整苦労するだろうなと思ってたら、すんなり。
いや、今日たまたま休みだったんで、よかったです。
よかったです。
で、ちょっとざっとまとめてきたやつを見ると、すべびびと、桔梗惣菜をやられてるんですよね。まずすべびびが、なんて言うんだろう、一人で喋る、車の中とかで一人で喋る、樋口清則の世界的な感じの
まあ、
や
確
つ
か
な
に。
のかな、と僕は思ってて、あと、桔梗惣菜は奥さんと一緒におしゃべりしてる様子をそのまま流してる感じなのかな
そうですね。
と思って、で、その桔梗惣菜のことなんですけど、ちょっと昨日たまたま聞いてて、あれって2人の声がちゃんと入ってるじゃないですか、音声として。あれってどうやって撮ってるんですかね。
あ
食卓
れ、
の真ん中にマイク置いてみたいな。
あんまそんな感じですね。その、真ん中に置くと会話の邪魔になるので、向かい合って座って、その、お互いの斜め前っていうのかな？ 食卓の真ん中からちょっとずれたところに、ステレオ収録ができるマイクを置いて、で、L チャンネルと R チャンネルにそれぞれ声が入るように置いてる。と
ああ、
い
そういうう ことで
感じ
す
なんですけど、まあそんなに LR の分離良くないので、
か。
まあ一緒に撮ってるっていう感じですね。
ありました。ありがとうございます。で、聞きたいことみたいなのね、ざっとリストアップしてきて、
おお、ありがとうございます。
今ですね、ナッチさんのお仕事と仕事内容 は、まあ、大体触れたかなって思ってるんですけど、なんか、補足とかあります？他にこんなことやってるとか。
ああ、なんだろうな。補足というか、一個だけじゃあ宣伝させてもらっていいですか？
あ、はい、どうぞ。
大分県の
は
長
い。
崎鼻リゾートキャンプ場というところ、ちょっと名前が長崎鼻なんだけど、大分っていうややこしいとこなんですけど、大分県の豊後高田市というところにあるキャンプ場に、不均質な自然と人の美術館っていう美術館を数年前に作りまして、で、そこにうちの会社で作った作品がいくつか置いてあるんですけど、ね、すごく行くのが難しい場所なんですが、それに見合うだけのいい体験というか、まあそう言い切っちゃうのも危険なんですけど、面白いものが置いてあるので、まあ、ちょうどキャンプ場なんでね、ぜひ、お時間許せば、泊まりで行くとかね、していただけると嬉しいなと思ってます。はい、おすすめスポットの紹介でした。
ありがとうございます。多分、ホームページ開いて、なっちゃんの会社ホームページ開いて、一番最初に出てくるやつですか？
あ、そう、今多分そうですね、トップに出てると思いま
出て
す。
くるやつで、だそうです。で、いや、なんか、福岡ってことは、まあ、いいかねパレットには近いんですか？距離的には。
そうですね。車で1時間ちょっとぐらいかな、多分。
いやー、いいかね、パレット近い人めっちゃ憧れます
なんかね、たまたま、福岡ってすごい東京とか大阪とかでいろんなイベントがあるのを指をくわえて見ている地方の側だと思ってたら、なんか、ポッドキャストに関してはパレットがたまたまここに会ってくれて、すげえ良かったなって感じありますね。
確かに。で、ちょっとプログラミングというか、パソコンというかね、そういう感じのことを聞きたくて。ポッドキャストのサムネ生成するやつとかっ て、一見まあローカルで作ると思うんですけど、あれ、今、Windows ですかね？ Mac です
今
か？
僕 Mac で大体開発してますね。
Windows を使うことは、
その仕事で、そのね、イベントで使う、アプリとか作ったりするので、その時の動作環境が Windows だったら Windows で作るしっていう感じなんですけど、なんか、
臨機応変に両方使
で
っ
も
てる
最
みたい
近は、そのどっちでも動くものを作れる開発環境みたいなものは結構充実しているので、
な。
Mac で作って最終的に Windows 用に書き出して、Windows で動かすみたいなっていうプロセスが一番多いですかね。
で、なんか、さっきこの作ったんですけど、このリストみたいな。まあ、これを参考にしたのは大勢さんのスクラップボックス。まあ、あの方めっちゃ書いてるじゃないですか。あれで、あやなるさんのゲスト会のところがあったんで、そこからちょこちょこ持ってきたりもしたんですけど、
なるほど。
一番気になったのが、机？
机、
机の上どんな感じになってんのかな、みたいな、簡単になんですけど。パソコンあっ
机
て、み
の
た
上、
い
ここは
な。どんな
今、
感じ？
自宅の、一応仕事部屋というところにしてる場所なんですけど、めちゃくちゃ散らかってますね。なんかすぐ目につくのは、なんだ、保険の資料とか、年末にね、なんだ、所得の調整するのに、保険会社から、あなた今年これだけ保険に払いましたから申請ちゃんとしてね、みたいな資料が届くんですけど、それが処理されるのを待ってずっと置いてあったりとか、買ったまま読んでない本が積んであったりとか、もう全然整理してないですね。パソコン1個置く場所があればそれで済んじゃうので 今改めて見て、ああって思ってます。
僕も多分机はね、汚いんです。多分。マジで多分、ディスプレイと、このノートパソコンを置けたらもうとりあえずいいかなと思っちゃう。もう他もなんか、使ってないクリアファイル置いてあったり、なんか、謎の箱置いてあったり、
わか
い
る。
ろいろもう整理しなきゃって思うんですけど。
多分同じタイプっすね。なんかそのキーボードがあるところに、なんか手書きでちょっと考え事したいとかメモしたいとかいう時に、キーボードの上に紙とペンで書いてる時に、ああ、机整理しなきゃなって何回も思ってます。
だけど、整理しなきゃってめっちゃ分かってるけど、めんどくさい。
そう、しないんですよ。
もうめっちゃ分かります、その気持ち。で、家族のことなんですけど、子供さん一人でしたっけ？
そうですね。今、5歳の娘がいます。
5 歳。もう来年、小学
そう、次小学
生。
生なんですよ。4
え、も
月
しか
から。
して、太陽さんの、樋口太陽さんの子供さんと同級生かな？
そうです。
ああ。なんかいろいろつながりを感じるというか、たまたま同級生。
太
で、
陽と僕も同級生じゃなかったかな。年一緒じゃん。
お、マジか。
はず。
そんなことがあるのか。なんか清則さんと多分、大学が一緒なんでしたっけ？
そうですね。そう。樋口兄、清則さんの方と大学が一緒で、で、彼は僕の3つ上の先輩で、で、太陽くんは、大学は違ったんだけども、そのうちの大学の軽音のライブとかにたまに出てくれていて、
面
本当、
識はあったみたいな。ああ。なんかね、清盛さんとも仲いいのかなと思った
なんかね、仲良くさせてもらってますね。
り。だけどなんか、あんまり、なんかがっつり仲いいんだよみたいな感じが、チャットとかだったらあんまりわかんないっていうか。
ああ、それね、僕が遠慮してんすよ。
ああ。
難しい。僕は、難しい、この説明が。樋口さんとは、普通に友達だと思っているのだけど、なんか、それを、どう思われるかっていうこと、めちゃくちゃ気を使うんすよね。
ああ。
で、これをあんまり僕がこう気を使うっていうことを言う、ことさらに言うと、それはそれでなんか鼻にかけてるみたいな印象を持たれるのではないかみたいなことも考えてしまったりし
い
て、
ろいろ考えすぎちゃって。
そう、どうしていいかわかんないっていう状態ではあります
ああ、
ね。
そういう
そう。
こと。
だからめちゃくちゃ仲いい風には見えないっていうのは多分そういう葛藤が現れてるんじゃないかなって思ってます。
わかる、ね、よくわかります。それは。あとどれだ。まあ、樋口塾の中に入られているからには、多分まあ、樋口さんの、ポッドキャストとか、に、が好きだからまあ、つながって樋口塾になると思うんですけど、愛の楽曲工房と、漢字人間ランドと、大人ウイルスとか、古典ラジオとか、まあ、樋口清則の世界とかで、自分から見て、なっちさんが、一番これをめっちゃ好きみたいなのあります。
いいで言うと、大人ウイルスが一番好きかな。
ああ。
で、その次に、楽曲工房と完全人間ランドが、こう、なんか、別の軸で同時に2位にい
ああ。
るみたいな感
確かに。
じですかね。
なんて言うんだろう。愛の楽曲工房と完全逃げなのもなんか違いますもん。なんか似てて違うというか。
なんかね、楽曲工房は、ちょっとちゃんと聴ける環境で聴きたいみたいな感じで、
はあ。
完全人間ランドはなんか移動中とか、なん
作業
か
中。
作業中とか、
ながら聞きできる。それはわかんないけど、楽曲工房はなんか広告音楽の世界とか、知識になるものが多いからとかなんですかね。
多分そうなんでしょうね。なんかその話してる人の伝えたいと思っている度合いが違う気がして。こう楽曲工房で話すことって、まあもちろん回によるけども、これを伝えたいんだっていうテーマとか話題とかがはっきりしている場合が多くて、だからながら聞きして聞き逃すと、あれ、この時間俺は何に使ってたんだみたいになっちゃうこと
ああ。
がある気がして。
深いな、それは。
ね、に対して完全人間なんだ、別にどこ聞き流しても、どこ聞き逃しても大丈夫。っていう安心感があるっていう気が
ああ、
言ってるかもしれない。
わかるかもしれないです。それは。あと、なんだろう。スベビビで、サムネ作るやつについて喋ってる回あったじゃないですか。あれで、ちょっとなんか、これから作ろうと思ってるところみたいなところで、なんか、 ポッドキャストの感想を
はいはい
す
はい。
ぐ書けるようにしようみたいなのあったじゃないです
う
か。
んうん。
あれってどういう感じなんですかね。具体的にというか、まあ、なんか考えてる範囲とかでいいんで、ちょっとそれ知りたいなと思って。
はいはいはい。まだ全然構想段階なんですけど、ブラウザ上で、まあアプリでもいいけど、ブラウザ上で、ポッドキャストの番組が聞けて、で、なんか書こうと思ったときに、その音声のタイムライン上に、後で書くマーカーが打てるみたいな、
あ、
と
何時
か、
何分の
そうそう
と
そうそう。
何分何秒のところにちょんって
うん。
なってみ
そうそうそう。
たいな。ああ。
で、そこに、パッとメモしておくこともできるし、その場でそこからツイートすることもできるし、とか。
あ
で、あとは、他の人がこのタイミングで何か言ってるとか、何を言ってるとかいうことも、なんか同じウィンドウ上で見れると楽しそうだな、みたいな。なんかパブリッ
あ。
クビューイングみたいな感じですか
うん。わあ。
ね。
うん。
うん。そういうも
確
のを考えてます。
かに。どういう感じになるんですか？まず、このポッドキャスト聞きたいみたいなのって、リンクを出してて、
あ、そうそう。
RSS から取得するんですかね？何分
うん、
か。
そういう感じでしょうね。なんか、
あ
なんか、ポッドキャストの
あ。
プラットフォーム、リスニングプラットフォームの一つであると思ってくれると多分分かりやすいかなっ
ああ、
て。
Spotify、
そうそうそうそう。う
Apple Podcast
ん。うん。
みたいな感じ。
だ
ああ、
から、
そういうこ
配信者がそのサービス上に、番組を登録して、で、
と。
それで、そ
ああ。
のサイト上で聞けるようになるみたいな。
そういうことか。
うん。
そういうことです。それ結構なんか大規模にあったら便利だけど、めちゃくちゃ大規模な感じがします
うん、そうなんですよ。だから作るとしたら、作っ
ね。うん。
たとして、メインの聞く環境を、みんながそっちに切り替えるかっつったら、そうでもないと思うんですよね。そんなに、聞く環境として便利なものっていうところにフォーカスはしようとしてないので、うん。うん、だから、ちょっと手が止まってるところもあるんですかね。
確かに。
うん。
どうなん、それか、なんなの、拡張機能にするとか、どうなんですか、なんて言うんだろう、その聞くのは、あ、無理か。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。なんだろう。
あ、でもそのアイデアはいいかもしれない。
その
何か、
Spotify をウェブ版で聞いてる人、まあ、それいると思うんですよ。それで、ね、その Chrome 拡張機能とかにして、そこから今何分のところが再生されてるから、それをリストアップしてみたいな感じに
確かに。あ、
した
そっ
ら、まあ、
ち
使
だ
う人多
な。
いのかな、みたい
そっちかもしれない。
な。うん。
めちゃくちゃいいアイデアをもらったな。ありがとうございます。それでちょっと技術的なことを調べてみようかな。うん。
それの方が僕は使うなって感じがしますね、多
いや、完全にそれで使う人増えると思います。
それがですね。
うん。すごい。
いやー、なんか結局そういうのも作るのって、いくらまあその技術があっても、発想力がないとなんか作れないくないですか？なんか、いくら技術持ってますみたいなことを持ってても、結局物になってなかったら、まあ、イッシューさんとのゲスト会でも話したか、あ、目安箱だったかどっちか忘れたんですけど、イッシューさんと話した時に、私はこれだけのことをやってきましたって、なんか、あら、なんか、なんて言うんだろう。可視化した方がいいよね、みたいなことを
はいはいはいはい。
言ってて。なんかやっぱ、それもプログラミングとか、そういう技術的な面にもなんか繋がるのかなって思ったりするんですけど、なんか、どういうタイミングで思いつくんですかね、サムネの生成とかも、概要欄書くのめんどくさいから、みたいなことで。どうなんだ。
発想のきっかけ、タイミングということだと、 具体的なきっかけとしては、やっぱその自分がこういうのあったらいいのになとか、なんでないんだろうとか、これ自動化したいとかっていうことを思うこと、タイミングがあって、で、それプラス、その最近気になっている技術とか、昔やったことがあることとかっていうところをなんかパズルみたいに
見
組み
合
合わ
わ
せ
せ
て、
て。
じゃあこうやったら作れるなみたいなものを思いついたら作るっていう感じですかね。
すごいですね。サムネ作るやつも、あれってどれぐらいでできたんですか？
どれぐらいだろう。なんかツイートとか遡ったらわかるのかもしれないけど、でも体感では1ヶ月ぐらい？ 1 ヶ月か1ヶ月半かぐらいな気がします。
こうやって GitHub のコミット、プッシュとかの履
あ、
歴見れ
確
ば
か
わかる
に。
んですか？
そうだと思います。ちょっと見よう
ちょっと
か
後で見てみます。あとね、なんか、いや、これは別に僕からなん、僕というか、他の人がどう思ってるかわかんないんですけど、そのサムネの生成のやつに、フォント選択できるじゃないですか。あれに、欲張ったるとしたら、Google フォントとか、もう使えるようにできたらめっちゃ嬉しいな、っ
ですよ
て思
ね。
って、そ
そ
れどっかのタイミングで言いたいなと思ってたんですけど、
う。
どうなんですかね。
やりたいことリストには入っていて
あ
で、多分できるんですよ。やりゃでき
あ。
る道筋は分かってるんだけど、やってないんですよね。やってないのは、この UI をどうすっかなっていうのが、ちょっと懸念としてあるんですよね。Google フォントの一覧の文字列リストみたいなのがどっかに落ちてるんだったら、まあ、それを、追加するかなって感じなんですけど、でも、そうじゃなければ、その使う人に Google フォントの文字列を打ち込んでもらうみたいなことになると、ちょっとそれは使えねえぞみたいなことがあって、それでちょっと考えてしまってやってないって感じですよね。あったらいいなっていうのはすごいね、わかります。僕も思ってます。欲しいなって。
あれはあったら便利じゃない。やっぱなんか気に入ってるフォントってあるじゃないかなと思って、みんな。やっぱこのフォント好きとかあるじゃないですか。そういうのもできたらいいんじゃないかなってめっちゃ思うんですけど、まあそれはどうなんですかね。どうなんだ
欲
ろう。
しいっす。
欲しいっすね。
技術的には全然難しいことじゃないので、やりたいですね。やろうか
ない
な。
です。それをなんかあったらいいなと思ったりしていて、あと、なんか、このリスト、思いついた順に本当にバーって書いたんで、もうジャンルに分かれてないんですけど、まあ今まだつながってるの。僕が、ポッドキャストの概要欄作るやつあったじゃないですか。あれで早速コメントもらって、JavaScript をインポートできてないよ。あれってなんでああなるんでしょう。多分ディレクトリ変えたらああなるみたいな感じなんですかね。
そうですね。あそこで起きていたのは、多分ローカルの開発環境では、インデックス HTML となんとか .js を同じディレクトリに置いて、で、そのディレクトリ自体を、なんて言うんだろう、開いて、インデックス HTML 表示してっていう作り方をしてたと思うんですけど、で、GitHub Pages にアップロードすると、URL が、なんだっけ、pages.github.com だっけ、まあ、IO かな、まあ、わかんないけど、ホスト名の後に、リポジトリ名が1個ディレクトリ名として挟まって、その次に、そのサイトが公開されているディレクトリっていうことになるわけですよね。
ああ、そういうことか。
だから、JS のパスを絶対パスで指定していると、絶対パスというか、ルートからのパスで指定していると、ちょっと専門的な話すぎるけど、まあ、そう指定してると、そのトップのホスト名スラッシュなんとか JS っていうところにファイルがあるつもりで読みに行ってしまうけど、
ああ、
実
そ
際
ういう
そ
こ
こと にはない
か。
ということが起こってた。 ていうやつですね。
だ
こ
から、
れ、ポッ
一
ドキャスト
応、
出すの、この話。
どうしましょうか。こ
い
れは、
や、別に僕は問題はないけど、専門的すぎてどう
は
だ
に
ろうっ
ゃっ
ててい
な
う。
りそうですね。だから多分、スクリプトとしては、書いてあったけど、その JavaScript が読み込まれてないから、コンソールにああやってエラーが出てるんですよね、多分。
そういうことです。
だから多分、そのちゃんと GitHub の、まあ、僕だったら、僕のユーザー名 .github.io を、スラッシュリポジトリ名 JavaScript って URL で指定したら確実ってことですよね、多
そういうことですね。うん。
分。うん。
ただまあ、難しいのは、そうやって指定すると、ローカルで開発するときに不便なんで、じゃあどうやってこれ統合しようかな、みたいな話が出てく
ああ、
る。
それデメリットかもしれないですね。
うん。
GitHub の。どうなんだろう。あと、GitHub ページって性的サイトしか動かさせないじゃないですか。それもなんかデメリットなのかなと思ったり。まあでも、それはまあ、無料版だからしょうがないっていうのもあると思うんですけど。僕は別に実質今 HTML ぐらいしか動かさないからそれはいいんですけど、ワードプレスをやりたいなと思った時が一番不便な感じがして。ワードプレスってまあ、動かせないじゃないですか、GitHub だったら。だから、その、またそうしたら別でサーバー借りて、みたいなことやらないといけないんで。それが、なんか懸念点というか、まあ、それは、それなりにやっぱ、GitHub 側のコストとかもいろいろかかると思うんですけど、それはできたらめっちゃ嬉しいなと思
ワードプレスはね、まあ分かってる通り、サーバー側にプログラムが必要なので、今の言い方は厳密には正しくないんだけど、まあいいや、PHP が動くサーバーが必要だから、GitHub 用では動かないという話なんですけど、でも、最近でもないかな、ワードプレスみたいに動的にサイトを生成する環境と、例えば Gkill とかの静的に作ってしまってからアップロードするタイプの環境とあって、そっちだったらページでも動くと思
ああ、
う
そっ
の
か。
で、なんかそっち検討してみるのもいいかもですね。まあ、やりたいことに応じてですけど。
ああ、あとね、何だったっけ。そのポッドキャストの概要欄作るやつって、固定概要欄の入力してくださいみたいな欄があるじゃないですか。あそこって、固定と言いながら、いちいち毎回入力しないといけないじゃないですか。だからそれを保存できるのかなと思って、どっかに。だけど、どうなんだ ?GitHub だったらむずいんですか?
ローカルストレージでググってください。
ああ、そうか。そうか。その手があるのか。どっかに保存して、そこから取り出してみたいなことができるのはできるんです
できます。ユーザー側のブラウザに保存する形ですね。
よ、多分。ああ。
ローカルストレージっていう、まさにそれ用の仕組みがあるので。
ちょっとやってみます。あと、そう、もうね、技術的なことをこれ以上やるとマジで聞かれなくなるんで、ちょっとこれぐらいにしておきます。で、ナッチさんがね、ポッドキャストはどっちを先に始めたんですかね?すべビビとお惣菜。
すべビビですね。
すべビビ一番最初にやって、きっかけはやっぱ、樋口さんの影響なんですかね。
樋口さんとなんか別の機会に会って話したときに、最近ポッドキャスト熱くてみんなやればいいっていうことをその時からもずっと言ってて、で、まあやってみるかなと思って、一回録音して、まあだけど、なんか録音はしたものの、そこからアップするモチベーションがなくて、数ヶ月その音源はそのままになってたんですよね。で、そんな時に、新型オトナウイルスにゲストで出ないかという話をもらって、で、まあ、そっか、ポッドキャスト出るなら、もう自分でも宣伝でき
や
る
る
し、その
か。
タイミングで始めとくかっていうので、数ヶ月越しに第0回をアップロードしたっていうのがきっかけ。